第三楽章。ところがこの楽曲はシンフォニーではなかったから、三楽章こそが最終楽章である。それは当然だ。開始の主題提示がこじんまりとしすぎて、とてもじゃないが拡大形式には対応がつかない。そろそろごめんなさいをして、スタコラ退却するくらいでなければ、読み手への不快感をすら回避しえないような不始末だ。それは形式美をこよなく愛する憂いの魂を振りかざす執筆者にとっては決して望むところではないのであった。要するに何を書いたらいいかわからなくなってきたのだろう。私は卑怯にも会話文へと逃避する。そうなのです。メドゥーサの話さえつなぎきれないし、こんな時は会話に逃れてみるに限りますよ。
お前は賢いよ。あくどいやり方だ。読者を引きつけるための策略だね。こうすると誰かが会話をしているような錯覚に陥るからね。
しかもこう書き加えてみせるのです。この会話の中にある点点点に入る言葉によって、あたかもロールシャッハテストのようなあなたの心理状態テストを行うことができるのですよと。
するとなんだね、あの血液判断信奉者たちが何それすごいと集まってくるわけだね。
あとはそれを挟み込む場所が問題になるわけですが。
大体それは黙秘や沈黙を表現するものだからね。
そうです。ここで挟んだらおそらくは9割の確率でそう受け取られてしまいますから、テストになんかなりっこないですよ。
じゃあここもダメかな。
ええ、微妙ですね。もっとポカンと口が開いたような瞬間に。
おいおい、そこに入れたんじゃないだろうな。
いいえ、これはただ言葉を濁しただけですよ。脅かさないでください。
どうせならこのまま最後まで歌い切ってしまおうか。
歌というよりはがなり声に近いのではないでしょうか。
ところで最初の3つの国の話がしたいんだが。
そんなものをここに持ち込むつもりなのですか。しらじらしい。
だって形式美を求めるんじゃないのかよ。
そんな安楽な形式では文章の構築にはならないのです。てんてんてん、穏やかに。てんてんてん、歩くペースで。てんてんてん、ほのぼのと。てんてんてん、まどろっこしく。てんてんてん、柔らかな肉のジューシーさでもって。てんてんてん、87% の確率で。どうですか？考えたでしょう。
つまりなんだ、どこに入れても黙秘や空白にしかならないから、まとめて入れて脚注をつけたのか。まるで小学生の発想だね。
てんてんてん。
おいおい、まだ続けるつもりかよ。
てんてんてん、てんてんてん、てんてんてん。
こら、なんだそれは。あまり遊びすぎじゃないのか。
安易なお遊びにそそのかされて、そろそろ会話文の放棄をします。
サクッと流れるね。まあそれもよかろう。 ああ、こうして第三楽章の破綻は確定され、メドゥーサの悲しみはもはや過去のものとなった。その頃、羊飼いの王国では、輸出相手国の魔法物の映画が拍手喝采を集めていた。けれども、牛飼いの王国には何の変化も見られなかった。そして今、我々は説明的国家からそのことを眺めている。憂いの魂を失った民衆が、プラスチックと鉄と大理石と木造の違いすら失って、物質的には同等だと主張し始めた。説明も末期に入ってきたようだ。ボロ服も奇抜なファッションも、国民性や豊かさとは関わりのない、価値基準なんか存在しない、服という概念に過ぎないと主張しているらしかった。公園の豊かな植物でさえも、ペンキで偽物に塗り固めて、その香りが気に食わないので、化学薬品を振りかけ始めたようである。彼らには偽物も本物もない。なぜなら、それは植物には違いなかったからである。そうして、香りは香りには違いなかったからである。なんてねじ曲がった国なんだ。それは羊飼いの意見だった。偽物を愛するなんて愚かすぎる。それは牛飼いの意見だった。
私の見るところ、あの羊飼いの意見はですな。
牛飼いとは言っても、所詮、教養のない連中ですから。
説明的国家の学者たちは、もちろん説明だけに終始した。決して、憂いの魂は見せなかった。朝焼けの色を波長で説明した。決して、美しいとは加えなかった。海のことを塩分濃度で説明した。決して雄大だとは加えなかった。そうして、人々の生活のことを、経済で説明した。幸福という概念は思いつかなかった。彼らは、もはや経済そのものであるらしかった。誰もが経済を指標とした。経済だけが会話のピークを形成した。それさえ話していれば、誰もが安心するらしかった。あらゆる価値は金銭に換算された。芸術や文化や材質の向上は、美的基準の問題である。それは我々には不要である。どんな陳腐下等な物語も、高尚な物語も、物語という概念においては一緒である。優劣の余地などありはしない。それが彼らの主張となった。美しいものと醜いものとは区別されなかった。褒めるという概念と、けなすという概念すら区別されなくなった。つまり、それらにまつわる投資は、いわば過剰投資とみなされた。それを切り捨てて、コスト削減さえ目指せれば、ますます経済的にうまく立ち行くのだから、なおさら結構だった。そうして、最低限度の安い看板が街中を埋め尽くした。それでいて、必要のない明かりばかりは、夜通し灯し続けているのだった。
ああ、あんなところによく生活ができるものだな。
羊飼いが、遠くの街明かりの方を眺めながら囁いた。宵闇が深くなる頃、その方面だけは空の色が、しらじらと、明るんでいるのだった。
空を怪我しているんじゃないんだ。あれは自分たちの心を怪我しているんだ。
誰かがそれに答えた。
おんの 恐ろしい物欲にまみれて、恐ろしいことだ。
牛飼いの国でも親子が知らんだ空を眺めていた。
坊や、あれを見てごらん。空が汚れているだろう。あの国ではね、まだ食べられる作物やら、まだ食べられる料理やらを、一国の食料を賄うくらいたくさん、毎日ゴミ箱に捨てているのだよ。それでいて、環境がどうのこうのなんて、よその国に対してほざいているのだよ。
そうなんだ。僕、そんな卑怯な人間にだけはならないように気をつけよう。
そうだな。お前には明日から牛飼いのコツを伝授しなくてはな。
だけど、きっとあの国だったら少年労働のトガで父さん捕まっちゃうに決まってるよ。
本当に恐ろしいことだな。それにしてもお前、まだ泳げるようにならないのか。
だって父さん、ニジマスの先生なんかじゃ、どうしたってうまくいかないよ。だってお魚なんだよ。尻尾があるんだから、人間の泳ぎとは違うんだよ。
そうかもしれないな。だがペルセウスはそれで成長して、メドゥーサを退治してみせた。だから私もお前をニジマスのもとへ習いに行かせてみたのだ。もっともお前は牛飼いになるんだから、泳げなくたって構いはしない。
やだよ。学校でバカにされるから、絶対に泳げるようになるんだい。
牛飼いの親子はそう言って笑い合った。焚き火が暖かくそれを見守っている。今は秋である。炎の当たらない後ろ側がちょっと肌寒いくらいである。二人が空を見上げると、ペルセウス座やらアンドロメダ座が見下ろすようにして浮かんでいるのだった。
ねえ、どうしてメドゥーサ座は作られなかったの？
子供が質問すると、
そりゃそうだよ。だって、そんなのが空に登ってきたらどうなる？全員、石になってしまうじゃないか。
ああ、そういえばそうだったね。
こうしてうやむやのうちに、山岳賞が閉じようとしている。果たして皆様は、どこに形式美やら、落書きの本意があったのかと、不可思議に思っておられるだろうか。あるいは、騙されたと生きり立って、抗議のはがきを一筆したためておられるところだろうか。けれども少し待ってほしい。こんな怠惰の落書きにすら、一輪くらいの密かなる真実が込められていないなどとは、誰に言い切ることができるだろう。白状しよう。私はとどまることなく、怠惰にキーボードを打ち鳴らした。それは、霊感が即興に任せて、メモを突き進んだり、断絶しかかるところをさらに叱咤して、リズムで押し通そうとして、また会話文で逃れてみたり、どうにか押し流した結果に過ぎなかったのである。そこには何のプロットもなく、何の理知もない。ただあるものは、とどまることなき落書きと、かろうじて語りのリズムによって、皆様の心をつなぎ止めておこうという、執筆者の悲しい嗟が、込められているくらいには過ぎないのであった。だから最後の一言は、こういうことになるだろう。私は何も語らないの心によって、怠惰に記しきった。それは、憂いの魂から生まれたわけでも、ましてや、憩いの魂から生まれたわけでもなく、ただ散歩から帰宅後の、
あまりのわびしさに耐えられなくなって、部屋のポツンとしたわびしさに耐えられなくなって、鼻から何一つ考えるでもなく、メドゥーサを焦点にするでもなく、三つの国を綿密に織り込むでもなく、かといってニジマスに関係するでもなく、87% に象徴を与えるでもなく、三つの学章にすら構成を託すでもなく、怠惰に流し切ったに過ぎなかったのである。そうであるならば、読んでくださったあなた方のあらゆる考えはすべてが正当化され、あらゆるブーイングもまた正当化され、あるいは好意的な皆様には、ちょっとした暇つぶしくらいにはなったかもしれないへりくつにしたって、すべてがおのおのの中のおのおの勝手な正当であって、私にはそのいずれの意見にしてみたところで、明確な反論も肯定も見出せないのだった。けれどもまた一つだけ言えることがある。それはいかなる羅列には過ぎなくっても、言葉の意味に従って記されたあらゆる文脈には、それが太古のオートマティシズムにしたところで、一辺くらいでは済まされないほどの真実が、あるいは誰かが真実とみなしうる何者かが、無頓着に込められてしまうには違いないのである。そうしてここまで書き記した理由は、ただなんとなく、キーボードを打ち終わった、あのぼーっとしらけきったような瞬間の、わびしさにどうしても触れたくないという、悲しい逃避行には過ぎなかったのではあるが、それもいつかは終わりが来るものであるならば、今はここでお開きにするのもよいだろう。それでは皆様、お付き合いくださってどうもありがとう。じゃあね、バイバイ。